聖書の言葉は新約聖書、聖書の後ろの方の362ページ、新約聖書の362ページ、フィリピの信徒への手紙、第2章1節から4節までです。
それでは拝読をいたします。そこで、あなた方にいくらかでも、キリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も、利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって、互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく、他人のことにも注意を払いなさい。以上です。
おはようございます。よく話を頼まれると、イソップの物語を読むようにしています。イソップの物語は何回読んでも、実はいろいろな示唆を与えられるからです。昨日も今日の話のためにイソップを読んでました。するとこういう話があります。農夫の畑に木が一本ありました。果物がならず、やかましいスズメやセミの休み場になっていました。農夫は果物のならない木だから切ってしまおうと思いました。そこで斧を持ってきて一度切りつけました。セミとスズメは自分たちの休み場を切ってしまわないでと、今まで通りそこで歌わせてくださいと頼みました。ところが農夫はそれには構わず二度三度切りつけました。ところがその木は中が空洞になっていて、ミツバチの群れと蜂蜜が見つかりました。農夫は蜂蜜をなめて斧を放り出して、その木を神様の木として祭り出しました。こういう話です。その後にイソップの物語は必ず教訓というのを書きます。その教訓はこういうふうに書いてありました。人間というものは生まれつき正しいことを大事にして敬うよりも利益を求めるものです。いわゆる自分勝手な存在だ、身勝手な存在だ、そのことを覚えましょうという、そういう教訓があるかもしれません。利益に従って変わる弱い人間の存在、そのことをこれは教えているのかなと思います。パウロはまず2章の初めに、へりくだる心を持つ、そのことを勧めています。またキリストによる励ましや交わり、憐れみの心が与えられている。あなたたちにはそういうものが与えられているんだ。そういうふうに今日は勧めています。そのことによって私たちはキリストの十字架の出来事、それを確認できるというのです。キリストの十字架を思いながら自分たちの生き方を点検する、自分勝手な思いではなくして、キリストの思いでいろいろなものを見ていく、そういうことが必要か、そういうふうにも思うのです。人間の見方ほど当てにならないものはない、どの本にもいろいろ書いてあります。なぜ人間の見方ほど当てにならないものはないのか、多くの人はなぜそういうふうに言うのか、それはみんなが自分中心だということを知っているからかもしれません。つまり自分の視点が正しい、自分は正しいんだ、そこに立つならば実はそれしか見えてこないのです。もっと自分の視点と他に視点もある、そのことに少し心の余裕があって見るときに、私たちは本質というのを見えてくるのかもしれないと思うのです。ある牧師先生が教えてくれたことです。自分は一回失敗したんだよな。その話をしてくれたのが非常に印象的でした。それは、かわいいぬいぐるみを持った一人の女の子がいたということです。その女の子はそのぬいぐるみを抱きかかえて、誰にも貸さなかったというのです。幼稚園の子どもたちが、貸して貸してっていうのに、絶対貸さなかった。その牧師先生も見ながら、冷たい子だなとか、 この子っていうのはもっと子どもたちと一緒に遊ぶために貸してあげりゃいいのに、そう思ったそうです。なんてわがままな女の子なんだろう、そうふと思った。しかし本当はそうではなかったんだよって教えてくれたのです。なぜならその子のお母さんが実はその前の晩に天に召されていたということです。そのぬいぐるみはお母さんが買ってくれた唯一のものだったのです。だとしたらそのぬいぐるみを友達に触らせたり貸したりはできないでしょう。私たちは自分の視点でしかものを見てないんですよ。本当はその女の子の視点で見るならば、ああ今日はそのぬいぐるみを抱きしめて大切にしなさい、そう言ってあげたのに、そういうふうに話してくれました。今日パウロは他人のことにも注意を払いなさい、そういうふうに言います。その見本はイエス・キリストだというふうに言っているのです。イエス様だったらこの時どうされるだろう、キリストだったらこの時どうおっしゃるだろう、そのことを少し考えるだけで私たちの視野は広がっていき、もっと多くの人たちと共に生きるということができるのではないかなというふうに思います。イエス様だったらあの女の子のためにどうするだろう、きっと共にぬいぐるみを抱きしめてくれるんだろうな、そう思いながら今日の話を読んでいました。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか自分だけの視点ではなく、イエス・キリストだったらどうされるだろう、イエス・キリストだったらどう言われるだろう、そのことを少し考える時間を私たちにも与えてください。今日も私たちこの学校生活の中において共にいて守り導いてください。この祈り主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。